からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、なんだかんだ言ってる間に4月ももう残すところ1週間です。皆様いかがお過ごしでしょうか。もう日に日にこういろんなこう苦しいニュースが飛び込んでくるという、そんな残念ながら毎日なんですけれども、皆様本当に気をつけてくださいね。さあ、今回はお母さんと赤ちゃんを守るために、そんな話題をお届けします。さあ、お母さんと赤ちゃんといえばこの方です。はい、医療法人財団足立病院社会福祉法人足立福祉会理事長でいらっしゃる畑山博さんです。今日も生放送でお届けします。
こんにちは。
ありがとうございます、はい、このマスク姿にも少し慣れてきましたですね。
そうやね、はい、もう一日中してるやろ
そうですね、まあ、家ではやっぱりさすがにしていないですけれども、うんうん、まあ、本当に残念だなと。この世の中こう日に日に三条通りも、うん、シャッター通りに、うん、
今日来たけどだいぶ店閉まってるね。人いないしね。
そうですね、うん、こう80% 人との接触をなくすという、うん、京都はなかなか守れているんじゃないかなと、うん、このあたりを見ると思いますが。
そうですね、
はい、
でも逆に公園とかには人がいっぱい来てるっていうもんね。
そうですね、うん、こうニュース見ると、うん、その減ってるところ、例えば東京で銀座とかそういう駅は、うん、大阪もそうですけども、うん、
すごい減ってるよね。
減ってて近所のスーパーが
いっぱい
普段より増えてるって、うん、
言ってるね。
なんかもうどうしたらいいのかという気がするん
です よ、うん、まあ、でもそれはやっぱり理解でされてるかされてないか微妙だっていうところやね。
はい、
うん、
それと土曜日日曜日には、うん、江ノ島が、うん、マインコというか
一般でもう、ね、いっぱいで道路もなんか規制しようかって言ってるし、
はい、
来ないでくれって自治体も言ってるね。
本当ですね。鎌倉も駐車場がいっぱいとか、うん、これからこう大型連休を迎えるにあたって本当にそういう観光地を抱えている都府県は
大変やね。
大変ですよね、うん、それをどうこう規制するかとか、規制ってなかなかできないみたいです
ね。難しいよね。日本ってやっぱそういう意味ではこう民主的やね。もうその諸外国見てたらもうバーンとロックダウンして、うん、出たら罰金みたいな感じでね、罰則ってあるのに日本ってないもんね。
そうですね。ただやっぱり、うん、こうドイツなどのやっぱり、うん、やっていること、メルケルさんがこう言って、うんうん、皆さんどうしてもこういう厳しい、うん、宣言を出さなければなりませんと、うん、それがこう国民の心に届いて、うん、で皆さんがその強い規制を納得して、うん、メルケルさんの支持率がとっても上がってる と、うん、これは
韓国もそうだよね。
韓国もそうですし、
うんうん、すごいね、
はい、本当ですね。
結局ね、その政府に対する信頼度の問題かな。この人たちこんなこと言ったって自分たちはしてないじゃないかとかね、いやまたそれ本当かとかね、もうそう思うと言うこと聞けないもんね、
はい、
うん、
韓国はでもこの新型コロナの問題が出る前は、うんうん、なかなかこう支持率なども
なかったよ、ね、
世界的な信頼っていうのもあんまりこう注目度も低くって、うんうん、評価がちょっと下がってたかなっていう。
だいぶ下がってたと思うけど、ここに来てなんか一気に
そうですね、
一気に日韓でいうと逆転してるよね。
ムン・ジェインさんが、
うん、圧勝や。
そう、対応ぶりが世界から評価されて、うん、されたね、理想的というか、うん、や
っぱり日本とは全く違う方法を取って、
はい、
もう早くからどんどん PCR をして、
え、
陽性者とか偽陽性者はもう隔離すると。
あれ素晴らしいですね。
早かったね。でね、なんであんなことができるかというと、はい、やっぱ韓国ってね、SARS があったから、はい、あの時に一回ね、予行練習をしてる。SARS が出て、あ、
はいはい、
で、あの時にもこれは大変だとなって PCR をするとか、だからどっかに施設を作るとか、で、彼らやっぱ徴兵制もあるしね、だからまあそういう意味ではちゃんとこう、今回は戦時なら戦争だという感じだね。コロナウイルスに対する戦争だと、どうするかっていうことで国民一丸で動いたよね。
やっぱりそういうこう予行演習じゃないですけども、うん、やっぱりそれがシステムができ
てた、
構築できてるからこそできたと。
そうそうそうそう、うん、本当に。ただ韓国はやっぱり常に北朝鮮というものが横にあってね、いつ戦争になるかわからないという思いで備えてもいるし、台湾もそうですよね。台湾なんかももう完全に制圧してる、対中国という思いもあるし、もう早くからこう動いたし、香港もそうですよね。中国で揉めたけど、逆にもう早く全てのこう国民みんながね、
はい、
一気にこう一つの目標、今回のウイルスを封じ込めるっていうのに動いたよね。
そうですね。台湾においては、うん、こう中国からの渡航者をもういち早く、うん、ストップしたと。やっぱりそこが大きいと。
大きかったよね。
でもやっぱりそれを、うん、英断を持って行うと。
早かったよね、はい、でも日本なんかそれもできなかったでしょ。結局日本ってインバウンド、今回こうやってみて初めて分かったけども、すごいインバウンド頼みだったんだと。本当にそうだし、でオリンピックもあるし、習近平さんにも来てほしかったから、もう他の国がどんどんこう閉めてクローズしていくのに、日本はいつまでもダラダラとやってしまったと。
まあそういうこともあったんですが、うんうん、なかなかその後も決断ができ
ないね。
国民がもなんでできないと、
だってもうテレビとか見てたらね、北海道の鈴木知事とか、もう東京都のね小池知事とか、大阪のその吉村知事がね、もうどんどん進んでいくのに
頑張ってますよね。
日本の政府って本当に逃げ切らない、もうあんたらなみたいな。
なんでなんですか。
なんでやろうね。もう平、でもね、やっぱボケてるんだと思うよ。もうそのね、もう組織そのものがやっぱボケてきてるし、やっぱ平時やから、もうのらりくらりのらりくらりと言ってるうちに全部が終わっていったでしょ。今までいろんな危機はあったと思うんだけど、もううまく言い逃れて、なんかそんなことしてるうち終わるから、まあ、これもまあ終わったらいいかなと思ってたはずですよね。
まあ、多分その新型コロナウイルスの、うんうん、をやや甘く見ていたということも大きいですね、きっと。
でもね、はい、でも武漢がああいうことがあったし、イタリアでああなってるし、スペインでなってるし、ニューヨークでなってるから、ね、甘く見る必要はなかったんだよ。これはもうどう見てもなると。なった時どうするかを考えてたんかっていう話よね。
結構時間は幸いにしてあったはずですよね。
だってロックダウンするって話になった時に、うん、東京都と政府で思いが違う。理髪店どうするかが決まらないとかねでそこで調整するための時間が必要って、じゃあ今まで調整もしてなかったんかと、想定もしてなかったんかっていう話でしょ。
あれですよね、原発の事故の時でも想定外の、うん、
想定外想定外想定外ってね、ずっと言い続けたけど、でもあれなんかも想定されてますよね。原発事故の時も大きな地震があったら30メートルの津波が来るかもしれませんよって、国会でその時電力大丈夫ですかって質問がちゃんと国会の中に残ってる、うん、で一応ね検討しようともした、東京電力は内部で検討しようとしたけど、いやもうそんなもん検討したらお金かかるからやめとけって政府が止めてるって話もあるよね。もうそんな感じばっかりやね。
まだ自分たちの生きてる間はそういうことはないだろうという何かそういう楽観的なこうものが、
楽観的っていうかね、物事を知らなさすぎるかな、
はい、
だってね今回私やっぱ思ったのは、例えばだよ、
はい、
リーマンショックがあったでしょ、うん、リーマンショックの時にもうすごいお金を、公的資金を銀行の救済に費やして批判は出た。でもこれね仕方ないんだと思うよ。つまり銀行が潰れてしまうとお金を貸さなくなるから、企業がますますね苦しくなるって、日本の経済そのままダメになるから、これは多分銀行がキーだったと思う。だから銀行を助けることによって日本の小さな企業も全部助けて日本経済を救おうっていう感じで、それはこれで良かったと思うんだよ。
それはちゃんと
そうそう、だからリーマンショックちゃんと乗り切ったでしょ、はいはい、で福島第一原発もそうですよ。これは東京電力がもうえらいことをしてしまったと。で東京電力もし潰れたらね、これ 福島第一原発をじゃあ廃炉作業を誰がするんだって話になるし、だから東京電力を潰しちゃいけないと。だってもし潰したらじゃあ関東圏へ その電気は誰が持ってくるのかってなるからね。だから東京電力にひたすらお金を入れる、うん、で潰さないようにする。でそれに対しても公的資金こんなに入れてって言われたけど、まあ、それでどうにか今やってるよね。今回はこれウイルスでいう感染症なんや、
はい、
感染症だから大事なのは経済対策じゃなくて、はい、ウイルスをいかに、つまり医療をいかにして維持するかが大事だったはずなのに、コロナ対策のトップって経済界でしょ。なんでって、なんでここに感染症の専門じゃないんだって。世界中がトップは感染症の専門が来て感染対策をしてるのに、コロナ対策をしてるのに、日本ってそうじゃなくて一生懸命経済が言ってる間にもう医療崩壊になってきてるよね。
本当はいち早く封じ込めて、うん、厳しい対策をしていち早く封じ込めることが、うん、一番の経済対策。
当たり前、医療関係者がもしだよトップになったら、
吉村さんもおっしゃってたような気がしますね。
ああそうか、まあね、はい、医療関係者がトップだったら、はい、まず取れるんだったら外科的にまず取ろうと、まず病床を取ろうと、でそれから抗がん剤をするのか放射線治療をするのかやるって話になるから、うん、だからもしこれ経済界じゃなくて医療関係者がトップだったらまずロックダウンして完全に抑え込もうと、それから徐々に少しずつ緩めていこうになるはずだね。今全く逆でしょ。あれやってみてダメだったらこれやってみてダメだったらあれやってみて、まあ、アホか本当に
様子を見てっていうのが一番
すごいよね、はい、ロックダウンするというかその緊急事態宣言を出して2週間様子見るって、じゃあ何のためにって
まあそういう本当にそれとやっぱり本当はもうちょっと高揚しないでおきましょうねという、まあ、要請ではあったんですが、
うん、
それをかなり守っていたらこうはなっていないという残念な、
それはそうだろうけどね、
そんな
守れへんよ ね,
そうですね。
だって最初の頃、はい、今になってこうみんなね、はい、大変だって言ってるけど最初の頃は、うん、いやこんな風邪でしょうと、
来年になったら、うん、なくなりますよ、ワンノブインフルエンザっていう感じで、う
ん、ずっと言ってるんだもん。で子供たちはほとんど何もないですよみたいに言ってて、はい、若者かからない、
最初はそうでしたよね、うん、前半は、
うん、でも今違うじゃないですか、若い人たちもかかってて
今、うん、その罹患率っていうか、
そうそう、30代40代が高いわけでしょ、もうね
20代
もね、はい、で あれを見たら共産大のねクラスターが発生したけど、うん、10代20代ですよね。
本当ですね、
怒るんだと、はい、やっぱ怒るんだということもちゃんと分かってきたのに、
はい、
もう最初にあれだけ、いやもうこんなもん軽い自然に終わりますよね、うん、でも世界中であれだけあったのにだよ、
若者はだから高齢者の方にうつさないように注意しようという表現方法がやっぱりこう、うんうん、頭に残っているっていうか、
だから自分たちは別に大丈夫なんだよみたいに言って、
はい、
ね、サーフィンに行くし、
集
まるし、ま
あ、でも最近は本当に若い世代で重症化して、うん、やっぱり若いから、
うん、
自分がかかった時に、うん、SNS で
出して、ね、
発信して、
いかにしんどい、
これはしんどいよっていうことを発信されてるのは、
う
ん、やっぱり意味がありますよ ね, やっぱり
テレビも見ないし新聞も見ないけど、その、はい、ね、ネット
YouTube は見るとか、
YouTube 見るからね、
はい、Twitter 見るとか、うん、はい、やっぱりそういう若い方の発信というのは非常に意味がありますよね、
本当に、
まあ、そういう中で最近こう気になることいっぱいあるんですが、うん、やっぱりいよいよ来たなというのがこの院内感染、
ね、
各地で起こってますが、これ大変ですよね。
病院すごいね、京都は堀川病院がそうだったしね、まあ、三菱病院も出てるしね、
はい、そうですね、
もうね院内で起こっていくんだよね。で、はい、患者さんって逆に病院でもらってんだよね、
はい、
日本の場合はほとんど病院で感染していく、
これはなぜかというところですよね。
うん、いや本当に
やっぱり韓国のようにと、ここでその PCR 検査をいち早くという、うんうん、そこが必要性ですよね。
で今もうこんなにPCR したら医療崩壊起こすからってしないって言ってたのに、どんどん医療崩壊になってきたから、もう今する方向に変わっていきますよね。でも日本中で多分 PCR の検査がこれから始まる、韓国から2ヶ月遅れてやね。
本当ですね、
うん、
その医療機関で例えば町の診療所とかクリニックとか、うんうん、やっぱりいらっしゃ、ちょっと
来た時に、ね、
なんかしんどいんですって来られた方が、
うん、
陽性の確率っていうのがますます陽性率が高くなってますよね。
だんだん高くなってるでしょ。うん、
本当やね。そうすると、うん、ここでやっぱりお釣りというか、うん、あれですよね、 ここで問題が出てくるというところですよね。そうそうそう、うん、もっと PCR 検査を早くみんながしていたらというところですよね。
それかもちろんね、抗体がちゃんとね、はい、コロナウイルスに対する抗体がちゃんときっちりできて、
抗体検査、
抗体を持ってるかどうかが分かれば、はい、いや私はもうすでにどっかでかかってたから、うん、かかりませんっていう人とそうでない人分けれるよね。
はい、その抗体検査ニューヨークで、スタートさせるっていうことですけど、
17% ぐらいの人が持ってる症状なくても持ってるって話になってるけど、はい、あれが必ずしもまだそんな正確じゃないと。
そう、うん、抗体持ってる人がもうかからないかというとそうでもないと。
そう
でも
ないね。そう
だね。なかなかこの、難しいよね、ウイルスはしたたかなウイルスというところがなかなか難しいんですけども、うんうん、やっぱりこの院内感染を防ぐには、うん、やっぱりちゃんとそういう、PCR 検査をもう少し、
うん、今はそれしかないのかなと思ってる。
そうですよね、うん、はい、うん、それからいろいろ問題が、また足立病院の取り組みは後ほど伺いたいんですが、うん、最近のニュースで自宅待機されてた軽症と言われる方が、
うん、突然しね、
急変して、うん、
それもコロナウイルスってね、どうも心臓の細胞とか心筋とかに何か影響を及ぼすことがある、はい、心疾患を起こしていることがよくあるんだよね、はい、だから突然死っていうのがあって、不審死で調べたら後でコロナだったっていうのがいっぱい出てますよね今ね。
道端で倒れてらっしゃった、
亡くなってるね、はい、うん、だからあれ怖いのは誰かが道端で倒れたらその人を蘇生しに行きますよ、心臓マッサージすると。
そうですよね、今までですと AED で、
うん、そうでしょ、はい、マウスとマウスをしたりとかね、うん、もう完全に移っていくよね。
本当ですね、
うん、はい、
そういうこともできないと。
そうそうそう、蘇生もできないし、はい、不審死で亡くなった人をじゃあ葬儀で、ね、そこでまた移ってしまうとかね、
うん、そうですね、怖いよね。今までこう当たり前にできていたことが実はとってもリスクがあるということも分かってきましたと。
だって岡江さんがね、昨日
岡江久美子さん、
ね、亡くなったやろ、はい、で3月の初め4月の初めにちょっと悪くなって、でもう入院して4日間ぐらい自宅待機してる間に、
4月3日っておっしゃってました、知り合いがおられるんで、
そうだよね、はい、で自宅待機してる間に急に悪くなって、はい、もう病院に入ってからは一回も会わずにもう亡くなってるもんね。でそれ多分ご遺体にも会えないですよね、感染症やから。
そうですよね、それはもう本当にとっても辛い
という、誰に伏して帰ってくるだけやから、もうついこのままで元気にして、ね、その普通に話してた自分の妻があるいは自分の母が、うん、もう次会った時にはもう遺灰になってるっていうのはもうすごい話だよね。
本当にね、信じられないっていうふうに、うん、ただただ信じられないという、うん、それは本当にそうですよね、うん、この、ウイルスの、まあ、
怖さよね、
怖さというか、うん、なんと申しましょうかというところですけれども、はい、やっぱりその岡江さんも、うん、乳がん、初期の乳がんの手術、
うん、ね、年末に誰も言ってないけど乳がんの手術をしてみたらね、
はいはい、
で初期だから多分放射線治療したっていうことだから、全摘してたら多分しないと思うんです。で一部分切除ってそこだけ取ったん で放射線治療して周りに行ってないことを確認したと思うんですね。で放射線治療ってやっぱりこうやっぱり体力も落ちるし免疫もやっぱり落ちると思うんですよね。だからやっぱりひどくなってしまったと。
ああそうですか、うん、全摘出した時は、
そうそう、例えば右のね、はい、右のどっかに乳がんができましたって時は、うん、そこの右の乳房全部取ったらもうそこに放射線治療することはないんですよ。
あ、そうなん
ですか。でも一部分だけ取ったらやっぱりしますよね。
温存しようという、
その温存手術だったと思いますよね。
あ、そうですか、うん、そう、まあそういうことも重なって、うん、やっぱりそういうこう手術をしたとか、ね、いろんな治療中の方とか、
う
ん、やっぱり免疫力が低下していると、
そうそうそう、特にタバコ、そうでしょ、タバコを吸う人はその重症化する率が5倍高くなると言われてるんだから、はい、タバコをやめる一番いい時はね、
本当ですね、うん、タバコはこう例えば5年前にやめたから大丈夫かなという、
う
ん、それは大間違いだそうですね。
タバコってねちょっと吸ってても肺の細胞が少しずつ壊れていったんだよ ね。
それが修復されることはないっていうのは、うん、それはそうそう、ね、皆さんよくよくこう肝に銘じてというところですよね、うん、はいはい、それからですね、赤江珠緒さん、うん、まあ、皆さんもご存知かなと思うんですが、うん、ご主人が報道ステーションというテレビ番組の、うん、まあ、スタッフで、うん、で赤江さんが奥様、うん、でちっちゃい子がいる2歳か1歳の子がいると、うん、まあ、そういうご家族でご主人が陽性になって入院されて、うん、 赤江さんもやっぱり陽性が判明して、うん、その小さい子どもさんをどうするという、うん、ああそういうことがあるんだなっていうことが、
うんうん、実は日本中でもそうで、例えば母子家庭の子で、
はい、
もしお母さんがねコロナになったら、じゃあこの子誰が見るんっていう話がもうやっぱり 今あるんです。もうすでにあるんですよね、
はい、
うん、だからそういう問題も全然こう議論されてないし、どうしたらいいか分からへんっていう感じでしょう、
はい、こうだんだんやっぱりこう市中感染がこう広まって、うん、いろんなケースが生まれてくると、
うん、
やっぱりそこで、あ、こういうこともあるんだっていう、うん、
でも2ヶ月前に世界中で起こってるんだから、それ考えとかとね、
時間は十分あったでしょうと。中国の研究者が、うん、中国はさっきこういうことを経験して、
うん、
皆さん十分時間があったでしょうと、うん、そういう功績がありますよというコメントをどこかで見たんですが、
本当そうやろうな。
本当に時間ってありましたよね。
あったあった。1月の最初やから、もう4月やからね、はい、2ヶ月半ぐらい前からこれは偉いことだって思ったもんね。で、私たちはやっぱりマスクとか、
はい、
確保に行ってたから、今全然マスク不足してるとかそんなことないですよ。
大丈夫ですか、
これは怒るなって。
医療用マスクもありますか。そうそうそう、
サージカルマスクをやっぱり確保にしてました、はい、これは大変だなと思ったからね、
そうですか、うん、はい、それからこう妊婦さんが、うん、意識、あれニューヨークの方だったと思うんですけど、
そうですね、感激のあれでしたね、再会でしたね。
まあ、そういうこともあって、うん、あ、妊婦さんって大変だということがちょっとも、話題になって、うん、例えば里帰りをしようと思ったら断られたとか、う
ん、全部断られるよ今ね。大阪なんかでもやっぱりなかなか産むとこがなくなってきてるんで、京都で産みたいけどって電話してくるけど、全部断るもんね。
あ、そうなんですか。
京都でも産むとこなくなってきてるんで、はい、もうそれは難しいって断る。
お、うん、そうですか、うん、さあ足立病院の取り組みを伺いたいんですが、うん、足立病院はいろいろこう取り組みを、でももうできることは全部、
できることは全部やって、もうね、
それもすぐするという、
あ、もう、ね、もう思いついたらその日のうちにやると。
あ、その日のうちに、
もう本当にみんながこんなことができますっていうのは、はい、全部やっていくんだけど、一番最初にやったのは、
はい、
お産をやっぱり守ろうと。足立病院のお産ってやっぱり2000ぐらいあって、京都市全体の5分の1を占めてるし、もしここがお産できないになってしまったら、多分京都の妊婦さん2000人ぐらい産むとこはない状態になると思うから、
はい、
お産を守るためにどうしたらいいかっていうのを考えると、それ以外のことはもうやめていく。例えば小児科なんかもね、同じ病院の中であったけど、もし小児が子供からうちの小児科医にかかって産婦人科医に行って妊婦さんに移したら困るから、もう小児科の診療やめようと。でもう外に出して、向こう側に、道路の向こう側にある喫茶店の中にもう小児科を作ると。
作った、はい、はい、あ、電話かかりましたね。生放送ですね。出なくても大丈夫ですか。
大丈夫、
はい、はい、さあ、まあ、その時は1ヶ月前も、ちょうどそれをしましたというシンフォニアお池の、うん、それを、小児科の、
うん、
はい、大丈夫ですか。
大丈夫です、大丈夫です、ごめんなさいね、はい、
それから、もっともっと日々に条件を厳しくされました。
もう乳がん検診も、はい、まあ、乳がん検診1ヶ月遅れても2ヶ月遅れてもまず大丈夫やから、もうそれもやめようと。腹腔鏡の手術ももうやめようと。お産をするために場所と人を確保するっていうのが、もう足立病院 そのやること でどんどんやっていって、で病院の中がもしダメだった時にどうするかっていうことで、隣のホテルを借り切って、
はい、も
う
ホテル、隣にホテルがあったんですか。
隣にホテルが建てたね、
はい、
ちょうどそれまだ全然できたところで、全然お客さんも入ってないんで、もうそれ糸貸してくれと、もう全部貸してくれと、
ね、
う
ん、はい、
全部借り切って、で何かあった時はそこに患者さんを移せるようにすると、うん、で PCR のするように準備して、38週になったら妊婦さん全部 PCR をしようと、
はい、うん、これは大きいですね。
大きいです、
はい、PCR 検査って、うん、もう本当に最近はよくよく話題になりますから、
うん、
ご存知かと思いますが、
そうそうそう、みんなね、
それはどういうことでしょうか、うん、PCR 検査。
抗体っていうのはね、
はい、
過去にそのウイルスに対してかかった人が持つものですよね。
そうですね。
この人はもう過去にかかったから、
抗原があって、
あ、そうそうそう、抗原っていうのはウイルスのことだよね、抗体
反応ですね、はい、
ウイルスがあってそれに対して抗体を作ってるから、あ、もうこれは過去にかかってるんで、もう自分はかからないよっていうのは分かるよね。
戦った証拠ですよね。
そうそうそう。で PCR で今そこにウイルスがいるかどうかな、 ウイルスの遺伝子の一部分を見て、はい、あまだウイルスがいますかっていうのを見るわけね。
それ PCR 検査スタートされたんですか。
もう先週からしてる。
先週から、
うん、
はい、これなかなか大変なんじゃないですか。
そうそう、だからどうやってやるか、もう1ヶ月ぐらい前から PCR がやっぱ必要だろうからって言って、はい、いろんな各会社にね提案して、こういう方法でやりたいから乗りませんかとかね、一緒にできませんかという話をいろんな会社に言って、2社から今こう協力を得て、足立病院は妊婦さん全例も PCR すると、
はい、
でないっていうことを確認してお産すると、今そうしてる。
そうすると、うん、その PCR 検査でもし、うん、あ陽性だということが分かったらどうするんですか。
症状がないのに陽性の人が出てきますよね、
はい、
でこの人たちはどうするかが今一番の問題で、はい、それはもう京都市と京都府と医師会と相談しながら、うん、京都府が今コントロールセンターを作りましたので相談して、はい、京都府がじゃあこの方はこっちの病院、この方はこっちの病院って分けるっていう風になっていくんだと思います。
ああそうですか、うん、そうすると妊婦さんではあるけれども、うん、やっぱりコロナの、うん、まあ陽性として、
うん、
まあ、それに対応した病院に、
そうそうそうそう、同じように感染症の指定病院でね、いうことになりますね。
そういうこと、転院するということになりますね、はいはい、まあ、そうすると妊婦さんが安心して、
そうですよね、だってね、はい、自分は陽性だけど症状はないと、でも他の人には移しますからね、家族にも移すし赤ちゃんにも移すことがあるよね。もうそれが一番辛いでしょ。母親は自分が持ってるウイルスで自分は何もないけど子供に感染を起こしてしまったんだったら、もう親としてはもうこんなんね受け入れられない。だから前例やりましょうってみんなやりますって言いますね。
ああそうですか、はい、はい、その PCR 検査先週から、うん、実施してみて、うん、何かこれがもうちょっと改善した方がいいなとか、なんか見えてきましたか。
ニューヨークの病院では、
はい、
70お産した人を前例にやると 13.7% ぐらいの人が、そうそう高いね、うん、13.7% の人がウイルスは持ってるけど、
はい、
症状ないんだよ、
はい、
この前慶応が選手出したかな、
6%
でしたね、 5.9% でしょ、
はい、
それ同じですよね、うん、で私病院でやったら今73例やって1例だけですよね、プラスなの。
あ
だから京都はまだね、本当は感染の初期なのかもしれない、
はい、
抑えれるのかもしれない、
幸いにして、
うんうん、だから今が一番大事な時かなと思うんだけどね、は
い、そうすると何の自覚もないその73人の妊婦さんを、うんうんうん、PCR 検査してみて、うん、陽性だった方は1人、
うん、1人
でも妊婦さんで陽性の方が
いるってことだよね。
いるって
ことだよね。でそれいるのは間違いなくいるんですよ、
はい、
うん、京葉病院の中38人中の2人がそうだったって言ってますからね、
はい、
症状がなくてもそれぐらいの率はいる。
うん、
京都はまだでも低い、はい、今抑えたら、
はい、
京都はどうにかなる、
はい、
うん、ぜひ。
そうすると、うん、残り1分ですが、うん、これからこれだけはみんな守ろうよ、うん、っていうことは、
みんなね、はい、自宅にこもるのは大変って言ってるでしょ、
はい、
でもよく考えて、うん、自宅にこもれるんですよ。医者、医療者とか看護師とか自分の家族もいるし子供もいるのに、自分もかかるかもしれないのに病院に出てこんといかんねん。で自分はいつかかってもおかしくないようなところで働かんといかんねん。どっち選ぶ、自宅にこもってゆっくりできる人と、もうね自分はいつかかって死ぬかもしれないと思いながら仕事行く、どっちを選ぶんだと。そう考えたら自宅にこもることぐらいね、こもっときって言いたい。もうこもっとって言うと、あんたらがそうかかってしまうと、私たちはもうね自分の命をね、本当に自分の命、自分の家族の命をこう置いて仕事せんといかんねんって言いたい、
はい、ありがとうございました、はい、もう本当に、医療関係者の皆様のおかげです、ありがとうございます。いいえ。